ようこそヨハネの2回目。今日はヨハネの福音書1章の6節から13節を見ていきます。前回の復習ですが、ヨハネの第1回目ではプロローグ1節から18節の最初の5節を見ました。そこではイエスが神の永遠の御言葉であり、ロゴスであり、結構このロゴスという言葉に集中してみました。イエスがこの世の光であって命であるということも見ました。イエスがこの世に来られ、私たちが神と生きるべきだったはずな生き方を与えてくれるために、そこに回復させてくれるために来てくださいました。今日このことを考えてて、ヘブルの11章の6節を思い出しました。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。私たちが御言葉を通して神を忠実に探し求める、これが私たちがやろうとしていることです。私たちが本当に神に喜ばれるために熱心に学び勉強をし、神の言葉を探求していき、また神の言葉を愛していきましょう。私たちが御言葉を通してイエスの命を体験できます。一緒に祈っていきましょう。天のお父さん、十字架を感謝します。私たちがあなたの恵みによって信仰を通して信じられることを感謝します。私たち今日期待を持ってきます。私たちあなたの声聞きたいです。あなたを知りたいです。あなたの御言葉理解したいです。だから私たちを今日教えてください。あなたの御霊が私たちの目を開き、私たちにあなたの素晴らしいことを見せてください。キリストの栄光が私たちの交わりを通して、御言葉の分かち合いを通して、あらわにされることを祈ります。アーメン。今日の6節から13節は、バプテスマのヨハネが光について証しをするというふうにタイトルしました。これが内容です。私たちの黙想の質問を見るとこのタイトルが出てきます。このオーディオもそのタイトルと同じことを話していきます。ここで考えていく価値のあることというのが、バプテスマのヨハネのミニストリー、なんでこのように取り上げられているのか、書かれているのかということを考えていくことはいいことだと思います。またもう一つの質問の中で、どのようにして人が神の子となるのかということが10節と13節で書かれています。6節から見ていきましょう。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証するためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光でなまなかった。ただ光について証しするために来たのである。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしている。バプテスマのヨハネが使わされたのは、神のためにメシア、イエスの道を整えるため、証しするために、証人として、光の証人となるために来ました。彼は自分自身で、私は光ではないです、あなた方の心を準備し変えられる準備しなさい、王の王が来ますよ。ここで使用されている証のためにという言葉はヨハネでキーワードとなってきます。いっぱい出てきます。名詞として14回、また動詞で33回もヨハネの福音書で出てきます。バプテスマのヨハネだけではなく、いろんな人がイエスが神の子であるということを証しするために使わされました。 またヨハネでのキーワードというのは光ということもあります。ここだけでも4回出てくる光という言葉です。バプテスマのヨハネは何回も何回も強調して自分は光ではないというふうに教えていました。でもその光について証しをするために来ました。皆さん、私たちもヨハネのバプテスマのヨハネみたいに光について証しをするべきです。イエスがこの世の光です。私たちがイエスについて友達、私たちの周りにいる人にを光を指すことができます。私たちの心にイエスが輝いていないと信じられないことです。このようなことを通して人が救いにつながる信仰を持つことができます。覚えておかないといけないことは、私たちがただ光の器だけであって、私たちが分かち合う人たちにイエスの光が私たちを通して輝く、それだけです。神の光が私たちのうちにある必要があります。私たちが人とする会話の中、頑張って納得させようとして私たちの証を分かち合っても、御言葉を分かち合っても、私たちは結局はこの世の光が私たちのうちに、心の中にあるものを分かち合って、まあ、それを通してイエスにある救いに到達できます。私たちが信仰を持って分かち合い、神との関係の中から、信頼関係の中で輝いていくこと、人がイエスに出会うことを願っています。第二コリントの4章の6節から7節で、光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。これはその計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかにされるためです。私たちは、本当に普通のペットボトルとあんまり変わらない。私たちは大切じゃない。でも私たちにのうちにある宝、神の光、イエス・キリスト自身が宿っている。神様、どうか私たちを通してもっと輝いてください。私たちがあなたの光を輝かせることができるように。私たちの周りの人、友達、家族に光となれるように助けてください。十節で、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。十一節では、この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。と書いてありますが、これはとっても悲しいことです。この箇所本当に悲しいですよね。この世の救世主、救い主が自分の民に来たけど受け入れられなかった、拒否した。イエスが光として、この世の光として来たんだけど、自分の民が受け入れなかった。私たちはみんな決断することができます。光が輝いています。神様が人に光を与え、心、頭の中で輝かせることができるようにしてくれているのに、私たちはそれを拒否し、闇の中に留まることができます。もし心を頑なにしたままで生きて、暗闇を愛して、光よりも暗闇を愛していくなら、暗闇の中に留まってしまいます。そんなところには光が差し込むことができません。そしてどんどんどんどん心が固くなっていってしまいます。12節と13節では、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。 この人々は血によってではなく肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのであると書かれています。質問に戻ってみましょう。じゃあどのように人は神の子となっていくことができるのでしょうか。ここから明白にわかることがとってもシンプルです。私たちは自分の心を柔らかくし、イエスを救い主、王の王として受け入れることができます。それを通して私たちは神の子供となれます。私たちはイエスを喜んで迎え入れることができます。信じることを通して受け入れることができます。神の子となって、これは自然なことではないです。私たちは神の子になって自分の力でなるのではなく、私たちは自分や他人の決断で神の子になるのではない。私たちが霊的に生まれ変わることができるのは神の力をのみを通してです。これがここで与えられている約束です。私たちは新しく生まれる変わることができます。イエスがニコデモにヨハネの3章で言ったように、私たちは生まれ変わることができます。私たちは霊的に生まれ変わる必要があります。体が生まれ変わるのではなく、心が生まれ変わらないといけません。ここで質問なんですけど、私たちはイエスを私たちの心に受け入れることができますか？喜んで受け入れていますか？イエスを信じていますか？イエスが本当にこの世の中に来て、あなたのために来たと信じていますか？イエスがこの世の光で私たちの心の中に輝いています。それは私たちが信じれるようになるためです。どうしますか、私たち？光は輝いています。私たちができることというのは、光を受け入れて神の子となることだけです。もしこれを聞いていてまだイエスを心に受け入れることをしていない人がいるなら、自分の王の王、心の主としてイエスを受け入れてないなら、聖書には今が神の時ですというふうに書いてあります。今日が救いの日です。今日が神様へ信じる時です。神イエスを信じて救いの賜物を受けましょう。ほとんどの人が多分イエスを信じてもう従っているかもしれません。でもまだそのような決断ができてない人はぜひ今日してください。イエスが差し伸べてくれている許し、恵み、十字架による恵みというのは今私たちにアクセス可能なものです。明日まで待つ必要はありません。明日何が起こるかわかりません。ぜひ今日イエスを受け入れてください。イエスに今日あなたを信じます。私の人生あなたに捧げますというふうに祈ってください。イエスを私、あなたの人生の中に喜んで受け入れてください。それを通して神の子供となることができます。一つ分かち合いたいことがあります。なんでここでイエスを信じるように促しているのかな？っていうと、それはこの約束が本当だからです。今日が救いの日です。今日が神の恵みの日です。躊躇しないでください。すぐに友達、家族に伝えてください。今日イエスを信じたということ。できるだけ早く伝えてください。イエスが世の光であり、あなた方の心を通して周りの愛している家族、友達に輝いていく。天のお父さん、私たちこの素晴らしい約束感謝します。私たちに与えてくれて、私たちが信じることを通してこの世の救い主であるイエスを私たちの心に受け入れることができること感謝します。また私たちの中で輝いてください。私たちの周りの世の中真っ暗です。この私たちの周りにある暗闇の中で、私たちの周りにいるすべての人を通して 輝いてください。そして彼らがイエスの恵みを受け入れることができるように助けてください。神様輝いてください。この世の中で私たちを通して輝いてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。